本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉住智彦です。
こんにちは、家事の増野浩一です。
3月18日22時2分です。
はい、はい、ちょっと久しぶりになってしまいましたね。
そう、大変なことが起こりましたよ。
何ですか？
なんかね、スカイプがなくなるんですよ。
え？サービスとして？
そう、なんかマイクロソフトのなんとかっていう、
はい、
なんか似たようなサービスがあるから、そっちで大丈夫だみたいに言ってるんですけど、はい、本当に大丈夫かなんか分かったもんじゃないじゃないですか。
困りますね。
そう、だから
どうすればいいんだ。
ねえ、5月にそれ切り替わるっていうから、まあ来月は大丈夫ですよ。
なんかさ、でも LINE とかで喋れるじゃない？
LINE で録音できればいいんですけどね。
できないのかな、あれ。
いやー、 LINE 僕ね、あんま使ってないからよくわかんない。
なんかその辺詳しい方教えていただけたら嬉しいですね。なんかまあもう2人で最小限の人数でやっていくのはそれがいいと思うんですけど、
はい、
単に情報として教えていただけると助かるかな。
そうですね。まあ、Zoom でね、課金すれば問題ないんですけど、なるべくね、お金は使いたくないですもんね。
あと、Zoom めんどくさいんですよね、なんかちょっとね。
ああ、最近もう使ってないからよくわかんない。
うん、僕いつももう人に頼んで、
はい。
Zoom で招待してもらうんだけど、
ええ。
やっぱり課金しないと45分とかでしたっけ？
ああ、そうなんですか。
確かそれで切れちゃうんですよ、一旦。
ああ、まあ、そのぐらいならちょうどいい時間って感じもしますけどね。
うん、でも案外僕、マスの書店を利用する会っていうのがあって、その会員の方と月1回ぐらい喋るんですけど、やっぱり喋ってると45分すぐだから、一旦出てもう一回入り直すとか、
なるほど。
どうしてもなっちゃいますね。
そうですね。
まあ、あれだな。でも、本当はあれなのかな。YouTube とかで、やって、喋ってる二人の顔が見えた方がいいのかな。
そうかもしんないですね。
まあなんかちょっとサボり、そこは僕、ほんと機械弱いので、考えるようにしてたけど、ある意味サボってたんだけど、もうちょっと考えてみます。うん、僕、タイタルの学校に行ってよかったのが、
はい、
映像編集の講座があって、高崎さんっていう、もともと芸人さんだった方が今、タイタンにいらっしゃって、
はい。
映像編集を教えてくれるんですよ。
へぇ。
だからもう今僕自分で映像を撮って自分で編集して、
お
ぉ。オーディションに出したりできるんですね。
すごいじゃないですか。
そうなんですよ。だからそれ、本当にそういうこと苦手だから、そんな僕でもできるから、まあ、ちゃんと習えばね、できることってあるんだなと思って。
そうですね。
でも僕、機械とか新しいものに対応できなくて、未だに新しいノートパソコン買ったのに、前のノートパソコンで原稿書いてるんですね。
はあ。
MacBook なんだけど、
ち
ょっとした設定が違うから、慣れないから新しいので書けなくて。
なるほど。
スカイプも新しいそのノートパソコンではちょっとつなげないの、今なんか設定がまだできてなくて。だから今日は、まあ、その商店でやってるんですけど、iPhone にイヤホンをつながって、イヤホンマイクで喋っています。
はい、
でさ、前さ、はい、僕イヤホンマイクなくして、そうしたら本と雑談ラジオのリスナーの、安倍大樹さんのお母様が、くれたことがあったじゃない？あの後、部屋の片付けしていたら、たくさん出てきて。
気まずいですね。
うん。まあでも結局は、いただいたやつでやってるから、いただいてよかったんだけど、
はい。
とにかく部屋にも、自分で昔買ってなくしちゃったりしたものがいっぱい出てきちゃって、
はあ。
確定申告のために書類を片付けてたら、なくしたと思ってたものが次々発見されました。あ、それでね、マスの書店の手伝いを実は安倍大樹さんのお母様がしてくださったのね。
新潟からわざわざ来て。
たまたま東京にいらっしゃった時に、なんか、連絡くださったので、お言葉に甘えて、朝11時から、 午後まで手伝っていただいたの、その話を知ってもいいですか？
どうぞどうぞ。
それがね、
はい、
まず、まあ、その書店と、今、自分の住んでる部屋にも本だらけで、
はい、
どうにか本を減らさなきゃならなかったの。で、まず、まあ、その書店に、自宅の本を移動させなきゃならなかったのね。
はい。
で、昔だったら車を運転してくれる友人がいて、
うん、
手伝ってくれたんだけど、
うん、
今もうそういう友人はみんな偉くなってしまって忙しいか、
あ、
海外に行ってしまったか、
なんと、
地方に行ってしまったかで、いないの。仕方ないからタクシーとかで移動させたりしてるわけ。
大変ですね。
そう、それで、その日は朝にタクシーで本を移動させ、で、17時に待ち合わせだったのに、
はい、
ちょっと遅刻してしまったの、僕が。
で、
遅刻からスタート。そして、
はい、
近所の美味しいパン屋さんがあるのね、荻窪に、ソーセージっていうパン屋さんなんだけど、そこのパンをたくさん買って、
はい、
で、11時からスタートだったからお腹空くかと思って、でもパンが焼きたてだったから先に食べたのね、二人で。
はいはい。
で、安倍大臣のお母様って安倍由美子さんって言うんだけどさ。
紫の髪。
ま、そうそう。新潟じゃないや。柏崎でもお目にかかった。
そうそうそう。その後テレビに出ててびっくりした。
そうそう。そのね、お母様には、まあ、その商店の隣のミニストップで待っていていただいて、11時ちょっと過ぎからスタートしたんだけどさ。
はい。
ところが、その、本を段ボールに詰めて、
はい。
6箱詰めたやつを買い取ってもらうっていう日だったわけ、その日は。
おー。
で、午後2時に、その、回収に来るわけ。
はい。
宅配便業者の方が。
はい。
それまでに6箱の段ボールの中に手放したい本を詰めなきゃいけなかったのね。
は
い、
だ
から、その、手放しても、もう今の段階では手放す方がいいと思う本を詰めていったんだけどさ。
古本屋に売るんですか？
そう、それがね、
はい、
あんまり詳しくは言いにくいんだけど、私、家人だから、知り合いの古本屋さんもいっぱいいるんだけど、
はい、
なんかあんまりこう査定とかしていただくのよりは、もっとこう、なんて言うんだろうな、10羽人からげ的に買ってもらった方がいい本ってあるんだけど、
はあ、
そういう本だけを6箱分詰めなきゃいけなかったわけ、選んで。
はい、
だちゃんとした価値があるかどうかを査定しなくていいような本だけ。でも僕ブックオフが嫌いだからブックオフじゃないメーカーにしたんだけど、
なるほど。
それを6箱を午後2時までに用意しなきゃいけなかったのね。
はい。
なのに僕はその時に段ボールに身分証明書を入れなきゃいけないのに、身分証明書のコピー入れろって書いてあったのね。
はい。
身分証明書を部屋に置き忘れたんですよ。
あらららら。
しょうがなくタクシーで往復しました。
だからもう、
もう本売れたところで、絶対赤字なのね。
そうか。
正直その本全部6箱をゴミ箱に入れるか紐で縛って捨てても、
はい、
経済的には同じだったかもしれないわけ。
なるほど。
だけどもう気持ち的に本を捨てるって結構勇気じゃないですか？
そうですね。まあ、僕、ほぼ捨てないんですけど、うん、家をね、リフォームしたときに、
うん、
裏の倉庫をまず壊して、解体屋さん来たんですよ。
うんうん、
その時にいらない、もう何年も読んでないような、今後読む予定もないような本を捨ててもらったんですよ。
うんうん、
本当に後悔してます。
あ、実は読みたかった本も、マジで。
いや、やっぱそういうの、うち別にね、無駄に、敷地広いし、部屋も余ってるんですよ。
はいはいはいはい。
置いときゃいいじゃんってね、すごい思いました。
あ、まあね、僕の場合はもうね、今、マスロ書店も本だらけだし、住んでる家も足元に、 無印良品の朝のトートバッグに詰めた本が、何袋もびっしりあるもんですよ。
まあ、賃貸とかで暮らしてたら絶対そうなるとは思うんですけど、うん、うちは条件が違いますからね。
そうね。で、僕の場合、その足の踏み場も ないの。
うん。
でも、洋服とかを手に取るためにも、本の隙間を歩いていかなきゃならないのね。で、ほんとパッと見はゴミ屋敷なんだけど、
うん、
ほら、僕、ゴミ屋敷の片付けを手伝ったことあるじゃない。
うん。
その友人に比べたらマシだから、
はい。
まだまだマシだと思っちゃうわけですよ。でも今僕が孤独死したら、きっとすごく寂しい感じの部屋なわけ、はい、もう本だらけで。もう本当に隙間に、エアウィーヴがあってそこで寝てるんだけど、
はい。
もうね、それも少し減らしたかったから、まあ、とにかくもう、まあ処分しようと思った本をこう選んで移動させて、真正頂点で段ボール6箱詰めて、ところが、その、安倍大臣さんのお母様、安倍由美子さんが帰った後、
はい、
安倍さんはその日に帰ったのよ、その、
はい、
あの、東京離れて。
柏崎に。
そう、帰るまでの手伝いだったんだけど、
はい、
そしたら、
うん、
なんか、宅配便業者の方が来なかったのよ。
あら。
で、どういうことかと思うじゃない。
はい。
それが、マスロン書店という建物が、巨大すぎて、
ほう。
店舗っぽくなってるところ以外にも、建物があるから、
はい。
そっちのブザーだけを鳴らして、マスロン書店ってさ、前から見たらガラス張りで、
はいはい。
どう見てもここだとわかるじゃない。
そうですね。
ちゃんと住所も書いたし、その、ま、ガラス張りの部屋で段ボールに詰めたりしてるわけよ、僕たち。なのに、そっち側を見なかったみたいなの。
あの、横の方だけ見たってことですか？
そう。あの、大家さんの、母屋の方だけ。
駐車場があるとこ。
そうそう。そこ見ると、ただの普通のお家みたいに見えるから。
そうですね。
そこをブザーをしていないと思っちゃったみたいなの。それで、なんか、あの、本当にずっと待ってたんだけど、おかしいと思って、そしたら、なんか電話が来たんだけど、
は
い、もうその電話に、出た、電話に気づいて、連絡した時点では、その人はもう帰っちゃっていたのね。
そこで電話し、ね、してくれりゃいいのに。
まあ、僕も夢中で荷造りしてたから、なんか、それは悪かったんだけど、でもさ、マスル書店って絶対こっち側に来たらもう、一目でここだと分かるように書いておいたし、そんな気づかないはずないんだけど、とにかくでかい建物だから、こっち側に来なかったわけ。
そうですね。
そう。それで、まあ書いちゃったっていうのを、それ電話で、すごく分かりやすく荷造りもしてたし、ちゃんと分かるように、はい、あの、住所を書いてるし、って言ったんだけど、なんかすごいふてくされた感じになってるわけ、その運転手さんが。
まあ、行き違いですね。
そう、それで、もうどうしようかと思って、
うん、
で、まあ、その元の、回収の元々の本屋さんの方に相談してみたら、
うん、
こっちに連絡してみろって言われたから、そっちにも連絡してみたのね。で、なんかその時点でもうね、午後2時の、だいぶ過ぎてて、
はい。
午後5時以降じゃないと、あ、午後6時以降って言ったかな。なんか、午後6時以降なら行けるって言われたの。2時からだったのにさ。そうでも、ちょっと早く何だですかっていうふうに相談してたら、電話がかかってきて、頑張っても5時だっていうのね。で、もう、あ、わかりました。じゃあ、いいです。6時にしましょうって言って、それで僕どうしたかっていうと、電車で、荻窪に帰って、南阿佐ヶ谷なんだけど、まあ、その商店って。
はいはい。
丸ノ内線で一駅電車で帰って、
うん。
耳鼻科に行きまして、耳鼻科から帰ってきて、また電車で。
はい。
そして、やっと段ボールを持って行ってもらったの。だからその日は、荻窪から阿佐ヶ谷、南阿佐ヶ谷、
はい。
そしてまた、忘れ物を取りに往復。
はい。
そしてまた、耳鼻科に行って往復。
はい。
っていう、さらに帰るっていう3往復もしたの。
なるほど。
そして、得たお金は、もうほぼ赤字なわけね。
厳しいですね。
うん。多分、紐で縛ってしてた方が、経済的には時間も節約になったし、阿部由美子さんにも手間をわずしなくて済んだんだけど、得たものは、本を無駄にしなかったという気持ちの問題だけ、
そっか。じゃあ、
あと、
マスの書店の前に段ボール出して欲しい人どうぞってやった方が。
その方が良かったかもしれないし、
そうですね、
たださ、そこで悩んだのがね、もしかしたら捨てた方が著作権者にとっては、いいかもしれないじゃない。つまりショートソングが何度も古本屋さんで売られてしまってるせいで、増刷が止まってるんだけど。
まあ、それは売れてる本の場合じゃないですか。
まあね、
僕なんか、古本でも読んでもらえた方がありがたいですよ。
まあね、それもあるよね。で、でも、ショートソングなんて、アマゾンの感想よりも、
はい、
ブックオフオンラインっていうブックオフ専門のオンライン書店の感想の方が10倍多いのね。
そんなのあるんだ。
そう。で、ものすごいみんな盛り上がってるの。
はあ。
だみんなブックオフで買って読んでるんだよ、今。
100円にしておくのは惜しいみたいな。
いや、なんかね、すごいよ。だから、ブックオフオンラインのショートソングの歌詞読んでみてくださいよ。みんな盛り上がってるから。でも僕には一銭も入ってこないわけ。
そうですね。
そう思うと、もしかしたら、辛くても処分した方が、著作権者にはいいのかとまで思っちゃったんだけど、もう悩みながら、その、多分、古本を売る方ってあんまりそういうこと悩まないんだと思うんだけどさ、もう、キリがないから。
そうですね。
僕は自分が物書きだから悩んじゃったわけですよ。
あ、
それで6泊分はそうしたんだけど、残りまだいっぱいあるから、
はい、
今後どうしようかと思ってて、その知り合いの古本さんに相談すると、やっぱ査定されちゃうしさ、古本さんの査定でちょっと神経やられるじゃない。
そうですね。
こんなに好きな本なのに、この金額みたいな。
気分悪いですよ。
なんかさ、あとさ、マスの書店とかも前ね、古本さんに来てもらったんだけど、売りたくない本に限って売ろうと思っていくわけ。こう、あと、友達にも、欲しい本があったら言ってねって言うんだけど、
はい。
それだけは取っときたい本ばっかりみんな手に取るの。
はいはい。
そういうもんじゃない。
一箱古本市がいいですよ。
なあね。そう、でも本当に、なんか、友達とかがたまたま来てくれた時に、持ってってって言ってるんだけどさ、もうそういう時手に取られる本は必ず僕は取っておきたい本なわけ。
うん、それは別枠に入れといた方がいいですよ。
まあ、あとさ、昔っていうかちょっと前に若林さんっていう若者にね、
はい、はい、はい。
二月だけタダで貸してたんだけど、
古本工業ですね。
そう、彼が僕の売りたくない本にまで全部鉛筆で値段書いてて、なんか自分の本を手に取ったら鉛筆で値段が書いてあることが多くて、それもすごくダメージが大きいの。
嫌ですね。
なんか僕の説明が下手だったと思うんだけど、なんか売る気でいたみたいで、
はい、売られてたらたまったもんじゃないじゃないですか。
売る気がない新品の本にも鉛筆で値段が書いてあるわけ。
ひどい。そこはちゃんとほうれん草ですよ。
そう、でもまあ本当にそういうこともあって、今もまあその書店にいて、まあだいぶ片付いたんだけど、6箱減ったから。今後どう片付けていこうか悩んでて。でもやっぱり古本さん呼んじゃうと神経に来ちゃうし。
そうですよ。うん、やっぱ本当に求めてる人に行ってほしいじゃないですか。
そう。だから、もしかしたら本当は軒先でタダで置いとくのがいいのかもしれないけど、まあその書店の前って人多いんだけど。でもさ、あとさ、僕、歌人で、送っていただく方も多いわけね、タダで。
はい、はい。
そういうのもさ、なんか売るのも嫌じゃない？だから。
そうですね。
そういうの結局あげちゃうんだけど。そういうことのね、なんかどうしたら気が済むかみたいなことでずっと困ってる感じ。
はい。
でももう僕そんなに長生きしない気がしてるから。
そんなこと言わないでくださいよ。
だからそんな、こう、本大事に取っといてもしょうがないから、もう、取っときたい本も欲しい人にあげちゃおうかなっていう気持ち今なってて。
ああ、まあ読み返さないんだったらいいんじゃないですかね。読み返す予定がなかったら。
うん、そう、それでね、あさってに、今取ってる日のあさってなんだけど、あさってって春分の日って言って休みなの。あ、20日
ですね。はい。
うん。その日にマスの書店でイベントすることにしたのね。で、 で、3100円をいただいて、
うん、
僕が買って、読もうと思って買ったものの、
うん、
読まないまま積んどくになってた本を、
はい、
なぜ買ったかを説明しながら、
はい、
お客さんに押し付けるイベントをしようと思ってるの。
押し付けるんだ。お客さんがいるっていう人にあげた方がいいですよ。
もちろんそうなんだけど、その僕は読んでないわけもう。
はいはいはいはい。
でももう読まないだろうと思って。
ええー。
だから、その3100円以上分の本を、
ええー。
新品同様で全然読んでない本を欲しい人に配っていくっていうイベントをしようと思ってるのね。
いやー、厳しいですね。僕も本当に買ったはいいけど読んでない本いっぱいあるから、まぁ、あ、ちょっとずつ読んではいるんですけど、
そう、
全然進まない。
ダンボールね、何箱もあるんだけど、
うん、
まぁ、あ、その中で興味あるものがあったら、
うん、
まぁ、あ、チケット代分以上は持って帰ってもらうというイベントで、
あ
お茶と、あとちょっと関西に行った時のお土産と、
はい、
をお出しするので、
もし絶対に元は取れるイベント。
そう、もしこれ、公開がその日のより先だったら、
はい、ええええ、
まあ、その数点、南阿佐ヶ谷ですけど、もしいらっしゃる方は、はい、
明日中にやりますよ。
あとチケットがね、今、7人限定なんだけど、4人いるから、
はいはいはい。
あと3名でも、
はい、
3名で締め切っちゃいますが、
ええ、
もしかしたら、うまくいったら続けてやるかもしれません、このイベントは。
そうですね、絶対やった方がいいですよ。
うん。うん、で、まあ、買ったってことはすごい興味があったから買ったわけ。
そりゃそうですよね。
だけど読めなかったわけ、今まで。
うん。
で、まあそういう本を、もうさすがに僕の代わりに読んでくださいっていうテーマなわけ。
ええー。
なので、もしこれ聞いてる方で、代わりに読んであげるよって人がいたら、一応チケット販売申し込みしてるんだけど、
はい。
まあでもそれって当日払ってもらうので、ただ予約するだけの仕組みだから、
ええー。
わかんない方はマスロに連絡くれれば、別にそのチケットサイトから買わなくても予約できますので、
はい、
メールでもいいし、X の DM でもいいので、
は
い
は
い、問い合わせてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
この前、娘連れて、図書館行ったんですよ、
うん、
日曜日に、
はい。はいはい。
そんで、娘がね、なんか本をね、検索して、それを見つけ出すっていうのをすごい喜んでやってて、
はいはい。
子供の児童書のコーナーで、おしり探偵いいとかつって、パソコンでこう打ち込んで、それを913のおっていうとこだから、そこを行って見つけるっていう、なんかもうね、
うん、
こんな使い方して、図書館いいのかなみたいな。
はいはいはい、
でその本見つけても別に読まないんですよ。
あ、探すのが面白いんだ。
そう。
なるほど。かわいいじゃないですか。
やってる間に、僕、自分も本なんか借りるか読むかしたいなって思って、
うん。
普通に小説のコーナーとか見てたんですよ。
はいはい。
そしたら村上龍の大昔読んだ、ニューヨークシティマラソンっていう短編集があって、
うん、
で、それ前読んだ時僕マラソンとか何もしてなかったから、
はいはい、
なんか面白かったような気がするなって思って、で、村上龍はニューヨークシティマラソンをどういう風に描いてたっけな、何一つ覚えてないんですよ。
はい。
って思って、ちょっと短いから、この場で読んじゃおうって思って読んでみたんですよ。
うんうん。
そしたらね、カップルが、ニューヨークに暮らす若いカップルが出てくるんですよ。
はいはい。
で、二人とも、男も女も、まあ、売春して暮らしてるんですよ。
男も。
そう。で、その売春のなんか、仕組みとか、こんな風な出来事があったとか、
うん、
すごい書いてて、で、その女の子が、その、自分のお客が、ニューヨークシティマラソンに出て、もし自分により勝ったら、2000ドルあげるって言われて、出場することにするんですよ。
うんうん、
で、その代わり、この場のお金は払わないけど、どっちがいいっつって、
うん、
40ドルと、2000ドルとどっちがいいって言って、で、その子は陸上の経験があったから、
うん、
マラソンに出るって言って、そっちを選んで、で、 マラソンが始まるっていう話だったんですよ。で、そのマラソン始まるまでがもう延々と長くて。
うん、あ、まあでも、始まるとこがラストシーンなの？
いや、決着つくんですけど、
うん。
そんな長くないんですけど、まあとにかくね、うん、そのどこどこのホテルはこうだとか、
うん、
あのこういう客はこうだみたいなのを、なんで村上龍は日本人なのに、そんなニューヨークで暮らす、若い売春をしてるカップルのことを描こうと思って、
うん、
そしてかつ俺はそれを当時読んで何を考えたんだろうってことをなんか自分から遠すぎるじゃないですか。
そうね。でもさ、わかんないけど龍さんがさ、自分がこう買う側になったりした時に興味持ったんじゃないの？
まあそういうことかもしんないですけど、その短編集はね、うん、あの他ののはブルーエノスアイレスとか、まあ違うかもしれないですけど、うん、どこどこのどこどこみたいな、いろんな外国が出てくるんですよ。うん、
はいはいはい。
村上龍さんって結構そういうコケ落としみたいなことすごいするじゃないですか。お前ら俺はこういうの知ってるんだぜみたいな。
うん、僕ね、そんなにたくさん読んでないからわかんないんだけど。
ええ
ー。うん、そうか。
なんか お前らみたいなぼさっと生きてる人間には分かんねえだろうみたいな
、うん、
そういうね、当時、まあ、村上龍さんも若かったですから、
うん、
そういう生きってる感じがすごいしました。
うんちくっぽいってこと？
うんちくっぽいっていうか、かましてるんですよね。
ああ、かましてるのか。
ええー。
単純につまない、面白いで言ったらつまないんですか？
まあ、正直あんま面白くなかったですね。何しろ自分から遠すぎるし、
うん、
そんなね、ニューヨークで売春してる若者になんか関心ないじゃないですか。
まあ、内容によるかな、そんな仕事があるのかとかさ。
まあ、もし興味があったらぜひお読みいただいて、まあ、本当のとこね、わかんないですけどね、その、村上龍さんが本当に、丹念に取材して体験したりしてその小説を描いたのか、うん、こんな感じじゃねえかなって思って書いたのか、
まあ、あと自分自身が売春っていうか、こう売る側の方がね、うん、いろんな客がこうだったって書いたら面白そうだけどね。
まあ、そこはね、わかんないですね。
そうか。村上龍さんは僕そんなに読んでなくて、でも好きなのがあって、走れ高橋っていう、
あ、
僕野球、
ええ、
うん、野球興味ないんだけど、
高橋義彦選手のやつね。
そう、それはいわゆるマクガフィン的に出てくるだけなのね。
はい。
すごくこうおバカさんの男の子が、
ええ、
ある女性に出会って、
ええ、
仕事を得るまでの話なんだけど、
うん、
それが結構そのおバカさんの人の面白さみたいなものが描かれてて、僕は結構好きなのよ。で、それは室井佑月さんもその小説好きって言ってた気がするから、読んだことある村上龍作品の中ではそれが一番好き。
あと、僕もね、読みましたよ。
本当？
でも忘れてしまいました。
あとほら、69って書く映画、
あ、69、
あれは映画も見たけど小説もエッセイみたいなんだよね。なんかちょっとこう、
そうですね、
当時の昔の自分を振り返るみたいなエッセイみたいな話だよね。
まあ、高校生がね、学生運動して、
うん、
学校でバリケード作ったりして、
うん、
校長室の校長先生の机にうんこするんですよね。
そう、それが映画では星野源が演じるんだよね。
あ、そうでしたっけ、忘れた。
そう、だから星野源さん見るたびに思い出しちゃう。うん、でも、僕そういう軽い感じで力が入ってないよって書いてる作品が好きだかな、龍さんは。
僕はあれが好きですね。昭和歌謡大全集っていうのが好きですよ。
それも読んでないわ。初期のは読んでるけど、それ読んでないや。そう、でもまあ、多分世間的にはあれなのかな。コインロッカーベイビーズとかが人気なのかな。
そうですね。僕も好きでしたよ。最近、ここ近年ね、4、5年前に読み返したら、そんなに面白くなかったです。
あ、本当。まあでも、 不思議な作家になっちゃったね、村上龍さんも。
そうですね。
今の人はどう思ってるのかな。ラブ&ホープも、もう当時読んで、取材現場にもいたんだけどさ。
おお、すごいっすね。
あの、僕じゃなくて、藤井良樹さんが取材するときに立ち会ったの、確か。
ほ
お。お茶、コーヒーかなとか入れてくださって、ホテルに住んでて。
へえ。
うん。で、ラブ&ポップは好きだったんだけど、なかなか。
ええ。
映画よりも小説の方が好きですかね。
ああ、僕はあんまり好きじゃなかったです。
あ、本当。なんか、でも、ああいうこう、下手したら、取材はしたけど、一晩で書いたみたいな、わかんないけど、その、ように見せてる軽いタッチの作品の方が好きだな。
ほう。
本当はもっと時間かけてるだろうけど、まるで一晩で書いたかのような仕上がり？
はい。
でもほら、昔は春樹さんと龍さんがこういつも並べられてるわけなんだけど、
そうですね。
もうすっかり違う印象の作家になっちゃったね。
そうですね。そう、あ、ニューヨークシティマラソンで気になったのは、うん、なんかそんなね、うん、お客にこう、賭けをね、
うん、
持ちかけられるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、その当時、マラソンってエントリーとか費用かかんなかったのかなとか、
あ、
申し込み期日はいつまでとか、日本だとね、結構2ヶ月前までとか、厳格な締め切りがあるし、まあそれ今ですけど、
うん
うん、だから、そこがね、すごい気になったし、マラソンの描写がむちゃくちゃあっさりしてたので、
うん、
自分がこう、ニューヨークシティマラソンにすごい関心があるから、
うん、
あ、僕外国でマラソンしたいんですよ。
なるほど、それで読んでみたんですね。
そうそうそうそうそう。うん、そういう興味は全くその、満たされなかったです。
あ、なるほど、それはがっかりですね。
だからニューヨークの売春をしてるカップルについて詳しくなっても別にしょうがないですからね。
でもほら、吉住さん実際海外でマラソンして、漫画にしたら良さそうですね。
まずはね、韓国か台湾行きたいんですよ。
それすごくいいじゃないですか。今のうちにもう年齢的にだんだん無理が効かなくなるから、そうそう
そう。まあただね、ここ最近マラソンに対するモチベーションがすごい減ってきてて、練習もろくにしてないんですよ。
ああ、そうか。
そう。
まあでも、そうそういつまでも走れないと思うので。
そうそうそうそう。だから、うん、そういう希望があるうちにね、なんとか立て直して、うん、やりたいし、ただ、円安が問題なんですよ。
なるほどね。大変だな。
そう、円高になってくんないと嫌だなって思って。
そうだな。でも、そういう、何か一つの趣味があることによって、
はい。
経済ともつながっていくんですね。
そうですね。
うん。政治経済とつながっていくんだ。そうか、僕でもほんとしばらく浮世離れしてたというか、この1年間はずっと NHK 短歌の仕事してたし、しかもタイタの学校に行ったりもしてたから、本当に NHK 短歌の仕事が先日収録が終わったのね。
はい。
で、来週最終回が放送されるんだけど、ゲストは松尾鈴木さんなんだけどさ。
おー、よかったですね。
うん。なぜかその次の週も、なんか番外編には出てるんだけどさ。でも本当手は離れたの、仕事としては。で、僕さ、大変だと大変だと言い過ぎてたんだけど。確定申告をしたのね。
はい。
そしたら、なんか思ったよりはちゃんとギャラが払われてて、僕イメージとして、なんかね、3つぐらいの会社から別々に来るんですよ。あの、テキストの会社と違うから。テキストのギャラと、
はい、
出演のギャラと、あとなんか放映の司る会社からこうバラバラに入ってくるから、あんまり詳しく言わない方がいいかもしれないけど、その全貌を知らなかったの、あんまり詳しくは。で、もうあんまりお金のこと考えずに1年間過ごしてたから、確定申告してみたら、あ、ちゃんといただいてたのに、あの不満を言い過ぎたかもしれないけど思ったけど、でも見合うかどうかは人によるかな。僕の場合向いてなかったので、正直言うと、
はい、
作業が僕の今までしなかったような作業しかない仕事だったので、多分他の家事に比べて本当に時間かかっちゃってたので、まあやってよかった、例えばゲストとかもすごく好きな人ばっかしだったし、やってよかったけど本当に早く終わってほしいと思ってたのね。だからもうね、だって短歌選ぶたびになんか何番もかかって朝までとかやってたから、本当にそれま何もその世間のことをちゃんと見なかったような印象があって、
はい、
今ね自分は刑務所から出てきた人みたいな気持ち。本当に。でついに確定申告も終わったので、それもなんかちょっと事情があって関西に行って書類を整える必要があって、
はい、
でまあある関西の地域に行って2晩泊まって、朝になって始発電車で、
はい、
東京に帰ってき、
はい、
その足で杉並税務署に提出し、
はは
そしてその後にあちょっととある詳しくは言ってはいけないオーディションを受けて、昨日がそれでした。
なるほど、お疲れ様でした。
で今日はその本当に何も予定が入ってない日が久しぶりでと思ったら本当だそのラジオを今撮ることになったので今マスの書店にいます。
ありがとうございます。
でもなんかそういう意味では時間はできたし、下手いったら無職なんだけど今、課題本を決めなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ。
それで一つはそのほら私たちの好きな村田沙耶香さんが、
あーめっちゃ分厚い上下巻本ですよね。
そうでも僕上下巻本苦手だから、だけど村田沙耶香さんだからな。
そうなんですよ。
何でしたっけタイトル、
何でしたっけ、佐藤佐吉監督が読んだっつってツイッター
でなんかみんな絶賛してますね。
書いてますよ。ちょっと待ってくださいね。
世界救急っていうの
ですか、
なんて読むんだろうこれ。
はい、僕今検索してる最中です。
世界99っていうの読み方教えてほしいよね、うん、
ちょっと待ってくださいね。あ、世界99、数字の99、
これなんてどう読むんだろうね。
99ですかね。
ちょっと待ってね、読み方って調べてみるね。
これは大変そうだ。これやったらさ、次回が何ヶ月か後になったりしませんか。
うん、なっちゃうかもしれない。
432ページ上巻が。
あ、振り仮名書いてあった。世界99だって。
世界99でしたか。
まあでもきっと面白いんだろうな。でも本当に上下巻の本とか読むの時間かかっちゃうんだよな。
そうですよ。月1でなってるのにもっと遅くなったらちょっと申し訳ない。
まあこれはサブ課題にして読み終わったら話すこととして。あとさ、ほら、吉住さんのお弟子さんの人が。
はいはい。
お兄さんのこと書いた。
ああ、そう。僕ね、送ってもらって読みましたよ。
まだ読んでないんだけどどうでした？
ね、ちょっとすごいですよ。
まだ続いてる話なの？
そうなんですよ。まだね、今一巻が出て、ほんの触りって感じですよ。
なるほどね。そう。なんかでもさ、何さんでしたっけ？
宮川さとしさん。
宮川さんってさ、そのデビュー前にお目にかかってたんだけど、僕、吉住さんの教室でね。
はいはい。
本当に、次々と、出てくる人ですね。
そうですね。アイディアも。
今に至ってこんな重い漫画をみたいな。
そう。だからね、一番上のお兄さんの話はね、ちょいちょい聞いてたんですよ。
はい。
いろいろ僕の漫画も読んでくれてるみたいな。
はい。
で、その間にお兄さんがいたってことは、この漫画をのことを聞くまで全然知らなかったんですよ。
人って重いものを持っているときにそれを言わないものですね。
そうですね。
そうか、それはまだ読めてなくて読んでみたいとは思っていて。あとどんな候補がありますか、吉住さん。
あ、僕ね、今一番読みたい本は、中原雅也さんの、なんか、 偉大な作家には入院が必要だみたいなタイトルのやつ。
あ、中原さん入院しててどうなったんですか、今は。
今ね、車椅子で。
大変だ。
そうそうそうそうそう。
どういうこと、どんなことになってるの、今。
口述筆記したみたいですよ、この本は。
そうか、まあ、自伝本も口述筆記してるもんね。
あ、偉大な作家生活には病院生活が必要だ。という本。
すごい可愛らしい、可愛いっていうか不思議な表紙じゃないですか。
そうですね。復帰第一作で、病前後を記録したエッセイ集です。
あれから3年経った今日、死を意識したまま横になって、そのまま気がつけば永遠に眠ってしまった。なんて怖そうな内容なんだ。
ねえ。
でもこれが、本に出せるぐらいは意識が回復したってことですね。
そうそう。そんでね、何かでチラッと見たんですけど、うん、今一番したいことは小説が書きたいって言ってらっしゃるっていう。
あ、ずっと書きたくないって言ってたのにね。
そうそうそう。
もう書きたくないっていうのが、いつも中原雅也さんのなんかキーワードだったのにね。
枕言葉みたいになってた。
もう、絶えず書きたくないっていう言葉が句読点のように入ってたのにね。
そうそうそう。なんか映画の、そういう、なんか、レビューみたいなので、もう小説は書きたくないけど、この映画は素晴らしいみたいな。
あ、ほんと、ちょっと、でも少なくても、印税を著者にあげたいから、今買いますね。
192ページでエッセイだから読みやすいんじゃないでしょうかね。きっと内容もめちゃくちゃ面白いと思いますよ。う
ん、今、アマゾンでパソコンで買おうと思ったら、新しいパソコンがまだ整備されてないせいで、買えなかったので、あとで iPhone で買えますね。
わかりました。
そうか。それはいいかもしれないけど、どのくらいの分厚さなのかな
?192 ページです。
あ、じゃあすぐ読めちゃいますね、きっとね。
そうですね。じゃあ、これでいいですか。
これにしましょうか。
じゃありがとうございます。
でもその吉住さんのお弟子さんの本も読むし、
そうですね。
あと村田沙耶子さんのも買っておきます。
なんならね、宮川くんのはもうちょっと進んでからか完結してからの方が話気合なんか話し出がある感じがします。
でもほら日刊が出ないとかあるかもしれないじゃないですか。
ああ、それは怖いですね。
うん、やっぱ皆さん買った方がいい。昔だったら3巻ぐらいまで待ってから買うってあったけど、今下手すると鈴木の巻が出ないから。
そうですね。
本当に買った方がいいと思う。
わかりました。
なんかでももう考えちゃうな、本を買うことも電子書籍で買った方がいいのかな。なんかもうどうしたら。出版文化にとってマシなのかが分かんなくなってきちゃうね。
まあ漫画は関数が多いと結構かさばって邪魔になるから、電子書籍が本当は向いてるような気もしますね。
なんかでも短歌とかって今ちょっとブームなんだけど、もともとその出版界がちょっと沈んでるせいで、相対的に短歌が浮上してきただけで、
ほう。
あと短歌ってやっぱり紙の本で読みたい感があるから、高くても買うというかちょっと。
なるほど。
グッズとして買いたいみたいなところがあるのがいいのかもしれないと思ってて。あとすぐ読めるから、ある意味タイパがいいっていうんですか？一瞬で読めて、ちょっとエモーショナルな感じを味わえるっていう。コスパタイパの時代に合ってるという説もあるぐらいなんだけどさ。
はい。
なんか、NHK 短歌やってみて、なんかすごい、いろんなこと考えちゃってたから、こう、自分の望んでる形じゃないなとか、あと短歌入門を書き直したいと思っちゃったな。なんか、言えないこともいっぱいあったの。だから NHK 短歌の番組が悪いんじゃないんだけど、やっぱりちょっと番組上では言いにくいことっていっぱいあって、テキストにはそれを補充して、言いにくいことを書いたりしたんだけど、それでもやっぱりまだまだ言ってないことがあるから、急に昔書いた短歌入門にはもう今の時代合わないと思ってきちゃって、だから今僕がやろうとしてるのは、ちょっと短歌入門を書き直そうかなっていうのと、いや
絶対今、ブームの、に乗っかって絶対出した方がいいですよ、タイミング逃したら出せなくなりますよ。
そうだね。あとはなんかこう 単価コンテストとかも、一からちゃんと考えた単価コンテストやるべきなのかな、NHK 単価じゃない形でとか思っちゃったりとか。
バスの高一単価コンテスト。
あと、やりたくないんだけど、一番やりたくないのは単価塾なんだけどさ。僕ね、100人に向かって初めての単価作りを提案するのは得意なのね。だから、大学生とかにワークショップで初めての単価を教えるのはうまいんだけど、小人数にずっと教えるのとかがすごい苦手で、
はい、
なぜかというと、本当に上手い人って最初から上手いんですよ。で、そうじゃない人は頑張ってすごく良くなることもあるんだけど、
うん、
単価界ってものすごく言い過ぎの人しか生き残んないので、
うん、
結局は最初からめちゃめちゃ上手い人が生き残るのね。
厳しい世界ですね。
うん、で、そういうことを前提で自分のために作るとかならいいんだけどさ、単価を。何かこう、単価界で認められたいとかいう気持ちがあると、とても苦しい戦いになっていくのね。
いやー、恐ろしい。
あと、今もう、レッドオーシャンって言うんでしょうか。
はいはいはいはい。
現代語で作る単価がもう流行りすぎちゃってて、新しい個性を受け入れるのがとても大変になってきてるから、今から始めると、とても辛いかもしれないという気持ちもあったりとか、
なるほど。
なんかね、そういう悩みがいっぱい、NHK 単価選びながら思っていたのね。で、それを伝えない方がいいのかなと思う気持ちもあるし、だからこそ言えることもあるかもしれないっていうところで今揺れ動いてる感じなんですよ。そう、だからそういう意味ではね、NHK 単価やってよかったんだけどさ。でもなんか、あと逆に僕、自分って才能あるなと思っちゃった。
よかったですね。
うん、だから、僕みたいな単価ってみんな作るのかと思ってたの。でも、まあでもわかんない。僕が先者だから届かないのかもしれないんだけど、やっぱりそんなにないんだよね。すごいびっくりするような、僕には書けなくてすごいなっていうのが、もっとある気がしてたんだけど、そうそうないんだな。あと、加藤千恵さんとかやっぱりすごかったんだなとか、なんかそういうふうにこう相対的に、自分はそんなに作品数ないんだけど、
うん、
でもうまくいってるものはだいぶいいんだなっていうふうに思うようになった。
よかったですね。
うん、でもそれはある種絶望と裏返しで、
うん、
僕が選者だとせいもあるけど、
うん、
案外そんなにたくさんの人が投稿してくれても、
うん、
そんなに傑作ってなかなか生まれないんだなっていう難しさと、
うん、
やっぱり相対的に、なんか、単価界って高学歴の人が集まってんだけど、
うん、
そういう中で活躍してる人の方が上手いんだなっていうかさ、なんかそこをちょっと僕がっかり感があって、僕高学歴じゃないから、
はい、
そうじゃない戦い方があると思ってたんだけど、結果的にはみんな高学歴の人が M1 とかも優勝するし、芸人もみんな高学歴なのね、今。
夢がないですね。
そう。で、僕、正直、高学歴の芸人さんは、就職してしまえばいいのにと思ってるわけ。でもまあ、その人たちにはその人たちのね、考えがあってやってらっしゃるんでしょうけど。
フリーランスで高学歴ない人がいると、バカじゃねえのって思いますよ。
なんで高学歴なのにフリーランスなんだ。まあでも、優秀すぎて。
入れよみたいな。
でも優秀すぎてフリーランスの人もいるからね。まあ、あとは、お勉強はできるけども、それこそ社会に適合しにくくてっていう、その空気階段のね、
うん、
方とかもいるから、慶応に入ってくるすぐ辞めたでしょ、あのメガネの名前がとっさに出てこなくて申し訳ないけど、もぐらさんじゃない方の方、
うん、
その映画について、その人の主演の映画については、友の会で喋りました。
はい。
あんまり聞かないでほしいですけど。そうね。ちょっと待ってね、空気階段、かたまりさんだ。
はい。
かたまりさんは、慶応に入ってすぐ辞めちゃったんだよね。
へ
ぇー。なんか方言をからかわれたりして。
あら、繊細ですね。
そう、居場所がないと思って。
お
ぉ。あ、でもその、かたまりさんの、 存在感はすごくいい映画だったな、その、
はい、
友の家で喋った映画なんだけど。
心底なった男。
うん、まあでも、詳しくは友の家を聞いてください。
はい。じゃあ、
まあ、そんなところで。じゃあ、課題本決まったということで。
はい、課題本は、中原雅也さん、偉大な作家には、偉大な作家生活には、病院生活が必要だ。です。
そうですね。はい。なんか、吉住さんの告知っぽいことあるんですか？
告知っぽいことはですね、もうちょっとしたら、デザイナーの山口明さんっていう実在の、元デザイナーなんですけど、
はい。
その人の、が主人公のフィクションの漫画を、
うん。
がもうちょっとしたら始まります。
あ、本当に。
はい。
すごいですね、それは。
おかげさまで、久しぶりに依頼をいただいて、楽しい仕事をさせていただいております。
連載なんですね。
そうなんですよ。
そうか。僕はちょっと NHK が終わって無職っぽくなっちゃったので、自分で、まあ、絵本を書くお話があって、それはやりたいと思ってるんだけど、
はい。
今まで組んだ方とやるのもいいんだけど、僕、絵から考えるタイプなんですね、絵本を。
はい。
だから、もしこれ聞いてるような絵を描く人で、まあ、そのに興味ある人がいて、絵本を作りたいような人が万一いたら、まあでも必ずしも両思いにならないんだけどね、こういうのって。その、あと出版社の方の意向もあるから、必ずしも通んないんだけど、
はい。
私、実は絵が上手くて、プロなんだけど、どうですかって人が万一いたら、ご連絡いただいてもいいかもしれません。
はい。
ただ、申し訳ないんだけど、自分の一存でも決められないし、
うん。
上手でも相性とかもあるから、
うん、
なかなかね、そこで両思いにならないんですよね。
ああ。
まあ、絵本を作ることに決めてるのと、あと入門書をちょっとちゃんと書き直したいなっていうのと、
はい。
あとはタイタンでライブにずっと出てるんだけど、オーディションがあって受からないと出られないので、
ええ。
割とライブのオーディションは、預かり所属芸人の半分しか出られないんですね。でも、5月になると、タイタの学校の学生さんだった人もまた入ってくるから、
はい。
ますます過酷になるんですよ。
お
ー。なので、なかなか、マスの光一、芸名歌人さんはそんなにライブ出られないんですけど、
はい。
出られた時には、X とかで告知しますので、
はい。
よかったら来てほしいです。あと、マスの書店がもう、確定申告やって分かったのは、
はい、
結構な、この1年は頑張ったから、収入はいつもではあったんだけど、
はい、
まあ、その書店があることによって、貯金ができないことが分かったので、
はい、
もうちょっとイベントをちゃんとやるか、閉じるかしなきゃいけないと思ってるので、
はい、
もし、マスの書店という、すごく小さくて、占い師の方とかには向いてるようなスペースで何かしたい人は、
はい。
ちょっと問い合わせていただけたら嬉しいですね。
はい。
ちょっと、本当雑談ラジオのリスナーの安倍大樹さんのお母様に手伝っていただいたことを気をよくして、
はい。
このラジオを聞いてるような方だったら何か接点が持てるんじゃないかという期待で喋ってますけど、
ははは。
もしご縁がありましたら、何かでご一緒できたらと思います。
はい。では、本日もお聞きいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたさようなら。
さようなら。